ターの仏像巡り。
早くも第2回となりました、今回も仏像ライターのもみじさんと私仏像初心者リッキーが仏像についてお話をしていきたいと思っています。前回は仏像って一体何ぞやということをお話ししましたけれども、もみじさん今回は何についてお話ししましょう。
はい、もみじです。今日はですね、はい、この前ちょっと友人をお寺に案内して、はい、いろいろ一緒に仏像を見てたんですけどね、
はい、
そこでちょっとこういうふうにこう伝えないと見慣れてない方は難しいんだなってすごい思ったことがあったので、うん、ちょっとねそれについてお話をしようかなと思ってます。リッキー一回一緒にお寺行ったじゃないですか。
なら行かせていただきました。
あの時ねリッキー割と如来の方が好きっぽかったんですけど、自分でその認識あります？
全くないですねもしかしたら好きなのが如来、なんかオーラを感じて如来が好きなのかもしれないですけど、わからなかったですね正直。
そうなんですよね。なんか仏像をついついね見慣れていると如来と菩薩の違いみたいなのがもうこう当たり前のように染みついちゃってるんで、そのノリで案内してしまうんですけど、あんまりお寺に行かない人をご案内してこの仏像いいねみたいなのを聞いてると、なんで好きなのみたいにね行くとね、まあこうだからだからって皆さんいろんなこう理由を言ってくださるんですけれども、やっぱり人によって如来が好きな人と菩薩系が好きな人と分かれるんですよ。でも多分それは本人に全然気づいてなくて、でちなみにリッキーが割と好きがっていた如来様というのはあれです、頭に螺髪がある奈良の大仏様のような布を一枚まとった主に座っているちょっと大きめのお方たちです。
そうですね、なんかぷっくりしてる方々が好きな感じしますね。
そうそうそう、リッキーはなので割と座像でふっくらしていてどっしりとした感じのね如来様をずっといつも、この人好きとかね印象深かったわって言ってたんですよ。
いやーよく見られてますね、その通りだと思います
でもご自身でその認識がないわけでしょ、俺は如来が好きなんだなって思わなかったわけでしょ。
思わないです。なんかこの仏像様いいなって思って見てるだけなので全くないですね。
で逆にね、私もどっちかというと菩薩派なんですけど、如来というこう一つのカテゴリーとまた別に菩薩というカテゴリーがあるんですけど、菩薩様のカテゴリーは如来カテゴリーと違ってどっちかっていうときらびやかな服を着ていて、耳飾りがあったり、こう洋楽っていうネックレスをしていたり、宝冠をかぶっていたり、鎧を着ていたり、武器を持っていたりみたいな、
なるほど、
割とこうきらびやか仏像たちなんですよ。
それやっぱ見た目が華やかな方がみたいな感じなんですか、それともなんかスタイルがいいとかそんな感じなんですか。
これどっちがどうなんだろうね。私はどうしてもこう憧れの目線で見てしまうというか、お札様の方が割とこうスタイルが良かったり、こうシュッとしてたり、ファッショナブルだったりみたいなところで、キラキラ憧れみたいな感じはあるんですよね。
そうか、確かにそのお話を聞くと私はその憧れっていう目で見てない感じはしますね。そこの違いもありそうです。
では菩薩と如来の違いは何でしょう。
なんとなく雰囲気で見てみると、私が好きなその如来様と言われている方々の左右に立ってそうなイメージだけはなんとなくはわかるんですけど、それは合ってますか？
菩薩様たちがね。
はいはい。なので、位がちょっと下なのかなみたいな。その従えられてるというか従ってるのがわからないですけれども、補佐するような方々なのかなみたいに思ったりとかはしてます。
なるほど、はい、なるほど、ありがとうございます。仏像をこう説明するときに階層で表すみたいなのも非常によくある手法なんだけど、じゃあ果たして本当にランクがあるのかみたいなのだとね、ちょっとわかんないですけどね、如来その頭にポツポツの螺髪があってリッキーたちが好きなカテゴリーの人たちは何かというと悟ってるんですよ、もうすでに。 悟るとね、あ、ちょっと一個話戻しますね。そもそも、はい、ブッダって大元はインド人のゴータマ・シッダルダっていう、まあ、一人の男性、うんうんうん、生身の男性なんですよね。
うんうん、
で、まあ、今から約2000数百年前、2500年ぐらい前に、その生身の男の人が修行をして、出家をして、まあ、そこで菩提樹の下でこう悟りを開きましたと。で、そこで初めてブッダという、うんうん、ゴータマ・シッダルダっていう名前を持っていた人が、ブッダという、ブッダって悟った人っていう意味なんですけど、そういう称号を与えられたわけですよね。うんうん、でなので、あのお釈迦様っていうのは初めはそのたった一人だったわけですよ。彼一人、
うんうん
うんうん、ただその後、その仏教世界というものが、まあ、半分創作も含めて展開されるにあたって、たくさんのその悟った人が量産されていくわけですよね。如来、釈迦如来とか、あと阿弥陀如来とか、薬師如来とか、阿宿如来、宝生如来とか、たくさんたくさん如来たちが増えていくんですよ。で、如来というのは悟った人、悟ったら如来なんですよね。ということは、如来とついた仏像は全部悟ったカテゴリーに入ってるんですよ。
なるほど。なんか今のだけを聞くと、悟った後の姿ってこと？
取るとね、何が起きるかというと、体に32の変化が現れるんですよ。
32の変化？
はい。
32層
って言うんですけど、なんで、うん、その中の一つが、その頭のポツポツ、ラホツ。
うん。
32個の1個がね。で、あれはなんか、ラホツのこの点々点、つぶつぶは、一本一本が長い髪の毛であれが、シュルシュルシュルって巻いて、こう、ブツブツになってるんですけど。あと、このおでこにある白毫、額の点ですよね。はい、あれも32層の一つです。
うん、うん。
で、あと、この手の、間にこう水かきって言って、指と指の間にちょっとこの薄い膜が張ってるんですよ。
あ、それはもみじさんに説明いただいた気がしますね。ちゃんと表現されてるみたいなお話してました。
そうそう。なので、どっかに大仏様を見に行って、それが如来だった場合は、まあ、何らかの形でこう印を結んでると思うので、でその中に手のひらを開いてる印があったら、絶対この親指と人差し指の間を見ると、まあ、膜が張ってると思います。悩める私たちを救ってくれるよっていう、救い上げるよっていう印なんですよ。で、これも32層の一つ。で、あと男性だったので、ゴータマ・シッダルダは、まあ、悟った後にその男性のシンボルが体内に収納されてしまうんですよね。これね、
収納される。
そう、収納されてなくなっちゃうんだって。
見えないところなんで、あれですね。そうなんですね。
そうなんですよ。
想像するとなんか不思議、あーみたいになっちゃいますね、次見る
と
き。
うん、まあちょっとそういう目線でも見といてください。いろいろ、あの体中が金色の毛に覆われるとか、まあまあまあ32個のそういう特徴があって、
うん、
なので私たちが見にお寺に見に行って、あ、なんちゃら如来が座ってるなってなったら、まあ、その32層のいくつかは絶対目につくはずです。
うん、
うんうん、で、悟ったからそうなってるのよね、つまりね。
なるほど。
悟ってるっていうことは、もう煩悩がないわけですよ。現世の煩悩を捨てたから悟れたというか、まあ、逆もあれだけど、悟ったから現世の煩悩が
いった
という
か、うんうんうん。
ということは、正直、もうなんか、なんていうんですかね、洋服も本当はいらないのよ。
いや、本当は
マッパでいいんですよ、本当は。だってもう全て無だから。
なるほど。人間たちの世界のために来てくださってるわけですね。
そう。一応、まあ、このね、モチーフとして仏像という彫刻で表されるときは、まあ、基本的には布を一枚まとっています。で、まあ、布もこう肩にかける、このなんていうんですかね、スタイルによって通肩とか扁担運肩とか 何パターンかかけるパターンがあるんだけれども。
おお、なるほど。それも知らなかったですね。
そうね、これもね、見たら面白いですよ。肩を半分出してる仏様もいれば、両側に布がかかってる
仏
様もいれば、まあ、でもとにかくほとんど布一枚よね。で、きっとあれ、ボロ布ですよね、きっとね。
糞像絵とかっていう。
そうです、はい、です。捨てる寸前の施しでもらったようなボロ布のようなイメージのものを身にまとって座って、チーンとこうね、なんて言うんでしょう、もうお腹すいたなとか、出世したいなとか、そういうことは一切考えずに、煩悩のない世界にいらっしゃるんですよ。
そうか。でも今の話だけ聞くと煩悩の中、多分食欲とかも煩悩なのかな、うんうん、とかだとすると結構ね、あの失礼ですけど、あの肉付きがいい方とかも結構いらっしゃるので、なんか痩せてるのが多いのかなみたいにイメージしちゃいましたね。今の本来はなんかみんなお痩せになられてるのかなとか。
本当だね、如来みんなぷっくりしてるね。
そうですね、確かに。なんかいい、美味しいものを食べてるんじゃないかって、まあちょっと失礼な表現ですけど、
あれじゃない、あのふくよかさは別になんか食べ物でできてないじゃない
なるほどなるほど。
逆にブッダが悟る直前に苦行していた時代の苦行像とかが結構あるんですよ。それはそれこそなんか6年間かな、6年間断食してましたみたいな、なんかもう、非人道的な修行をねしていたんですけど彼本人はね、その時のほんまにもうなんていうの、肋骨が浮き出て、もう顔がげっそりこけて、それでもまだ修行していた人間の時の仏、人間の時のストーリーをかたどった仏像も何体か結構いろんなところで見ることができて、でこれ思いつきだから全然わかんないけど、もうそういう、もう骨張って死を超える寸前まで修行した人が悟った後は幸せになったよみたいな、そういうなんていうのストーリーでふっくらしてんじゃないのかなって
まあいいですね、悟るとあの困らなそうな感じがするので、
うんうんうん、
確かに痩せてる方を見てなんか手を合わせてもなんか、なんか大丈夫かなって思う人もいるかもしれないですからね、もしかしたら
ちょっとこう、ふくふくしい方がいいのかもしれないですね。
そうですね、安心感はあります、やはり、うん、私が好きなのも皆さんあの体つきというか肉付きがいい方の方が私はなんか安心感を感じるので好きですね、
うん、なるほど。まあね、それでまあ如来、悟ったカテゴリーの如来さんにもまあ何種類かいらっしゃって、その例えば薬師如来だったら薬壺持ってて、
うん、
薬壺にはもう万能薬が入ってますよとか、
うん、
まあ、あと阿弥陀如来はこの西方浄土、西のね海の向こうの仏の国にいますよとか、まあいくつかのストーリーを背負ってまあ存在してくれていると。義はその如来が好きだ。じゃあ片やその菩薩グループはまだ悟ってないので、
修行中ってことですか。
修行中なんですよ。
修行中
なのでめっちゃキラキラしてていいんですよまだ。
あ、逆に、あ、そっちなんですね。なんか修行中とかだとそれこそなんかもう質素じゃないと、お前修行中だろうみたいになんか言いたくなっちゃうのもあるんですけど、どうなんですかね。
あ、苦行だったらまあさっきのそのブッダの苦行像みたいな話かもしれないけど、うんうんうん、まあ、なんていうのかな、お札たちはですね、ただの人間がこう修行してるというよりはもうすでに仏ではあるんですよ。仏であって将来如来になるというか、まあその悟りを得ることがある程度見えているだけれども、うん、人間のためにこっちに降りてきてくれてる人たちなんですよ。
人間のために降りてくる、人間のために。じゃあわざわざその下の位に来てくれてるってこと、下の位でいてくれてる、
うん、そうね、そうそう、下の位というか、まあ、現世に降りてきてくれてるんですよね。例えば地蔵菩薩ってあれ菩薩なのよね、お地蔵さん。お地蔵さんってあまりきらびやかなイメージないけど、まあでもあれもれっきとした菩薩様で、お地蔵さんなんか本当にこう主情を私たちを助けるためにこう現世のいろんなところにいてきたりね、うん、するわけですよね。
馴染み深い感じはします、
うん、あと弥勒菩薩とかって聞いたことあります？
弥勒様はねよく聞くんですけれども、いまいちねパッと分かってないですね。
まあ弥勒様結構ね綺麗なお顔の仏像が多いのでファンも多いと思うんだけれども、弥勒さんはね56億7000万年後にもう悟ることが決まってるんですよ。
決まってる誰かがお決めになられた、
お決めになられた、そう
そう、はいはい、
で56億7000万年後にもう私たちを悟って、私たちを救いに来てくださることがもう決まりつつ、今の私たちにも手を差し伸べてくださってるみたいな。
あ、じゃあその56億何年みたいなのまでずっと助けてくれ続けるってことですね。
まあそうですね。 まあ、そんな風にね、菩薩にもいろんなストーリーがあるんですけど、それぞれに、まあ、後付けのね、あのストーリーもあるとは思うんだけど、まあ、とりあえず如来との違いの部分だけでお話しすると、まあ、というわけで現世の私たちに多少近い部分があるという意味で、洋服をまとい、武器を持ち、キラキラのネックレスとイヤリングをし、そしてもうあの地べたに立ってくれてたりとか、
うんうん、
夢枕に立ってくれたりとか、
うん、
こうね、こう救いに来てくださったりとかするんですよね。
うんうんうん、そっかそっか。じゃあ各その菩薩様にもあの得意のカテゴリーみたいなのがあるってことですか？これについて救ってくれますみたいなのがなんか決まってるみたいな感じなんですか？
決まりというのは、決まりね、守備範囲は多少あると思いますよ。うん、例えばその薬師如来、さっきのね、そのミッキーの好きな薬師如来がいると、その両側に日光菩薩、月光菩薩っていう2人の菩薩がこう脇に2体
いますね。
並ぶのが、まあ、あれが、まあ、三世、あのセットなわけですよ、基本的に。で、まあ、日光菩薩、月光菩薩、まあ、日光と、まあ、月光、光、月の光と書いて月光菩薩、はい、菩薩なので、まあ言うたら昼も夜もちゃんと二光体制でこう薬師如来を守りつつ世界もちゃんと見守ってますよみたいな、そういうストーリーがあったりとか。
それ知らなかったかもしれないです。
あと例えば十一面観音菩薩、頭にね十一面こう乗ってる菩薩とかも、これもなんか十一面が頭の上ぐるーっとこう四方をね向いているので、まあこれもまああまねく全方向360度、
うん、
うん、あの人間の世界をちゃんと見てますよ。でなおかつ十一面のこの面一つ一つに理由があるんですよね、ちゃんとね。
なるほど、すごい、11冊も理由があるんですね。
そうなんですよ、まあ、みたいなストーリーがあったりとか、
うんうん
うんうん、あとは空検索観音菩薩って言って、まあ、手がもうちょっと多くて、検索っていうあのこの縄みたいなのをね、こう持っていらっしゃったりすると、もうその縄でもってこのなんていうんですかね、こう私たちをこう救いに来てくれるというか引き寄せてくるというか、こういうストーリーがあったりとか、大阪なんかはね結構信心深い町なので、名の神さんはあそことか、小宝観音はあそこみたいにこう明確な役割を持ってるお寺とかももちろんあるんだけれども、まあちょっとそういう、まあ本当の地べたの信仰の話はちょっと避けたとすると、まあ基本的には菩薩さん一体一体にこれを直してくれるとかいうそこまでの縛りはないんだけれども、まあ、基本的には何らかのこの得意技というか守備範囲みたいなストーリーはあるというイメージでいいんじゃないかなと思います。
いや、それはもともとその大陸というかその中国の方から来たものもあれば、なんか日本でなんか作られる話とかもあったりとかするんですか？
うんうんうん、あると思います、それはもちろん。
うんうんうん、
でそれこそ弥勒菩薩とか阿弥陀様、阿弥陀如来とか、そういう本当にインド、古代インドの時からもう大元となる存在が経典にも書かれて、も
う、ああそうなんですね、
中国とかシルクロードにもたくさん作られていたような、
うん
ね、ものもあれば、そうね、でも日本独自っていうのはそんなに、七福神とかはね、日本独自だけど、でもやっぱりまあ私たちが日頃見るメインの仏像たちは何らかの形でインド由来ですね。
じゃあ本当に向こうのその大陸の方々の想像力というかね、豊かなのかとか、なんか必要に迫られてそういうね、あの対象をお作りになったのか、いろいろなんか想像してしまいますね。
ねえ、本当にね、そう、だからうまいこと言えないんだけど、やっぱり如来の方が存在的には遠いわけですよね、ちょっと、
まあ、手が届かないんでしょうね、本来
はね、もう本来、うん、一般この2023年に仏像を見て歩く私たちからすると、もうえらい向こうにいらっしゃる人たちなわけでしょう、如来は。でももしかしたらなんか困った時にお地蔵さん助けてって言ったら、お地蔵さんはもしかしたらなんかしてくれるかもしれなくて
もしかしたら
もしかしたらね、
私がその薬師如来が好きなのがやはり救ってくれそうな感じがあるみたいな理由だったりするので、もみじさんがそのね花やその見た目のねきらびやかさとか人によってですねそういう仏像の今ここ2人しかいませんけれども、それだけでもこういう違いがあるので楽しみ方もですねいろいろあるのかなというふうにも思いますね。
ですね、全然こう専門知識を手に入れる必要ないんだけど、自分の好きなカテゴリーの仏像はこの辺りっていうのがちょっと見えてくると、いろんなお寺に行った時に、あ、なんか好きなタイプ来たみたいな、そういうので探していけたりもしますよね。
そうですね、同じ如来様でもですね、お寺によってかなりお姿が違う形にもなってくるので、そのような形です。お好きなね、あの同じ如来様でもどこのお寺のものが一番みたいなのももしかしたら見ていくとあるのかもしれないですね。
そうね、まあ如来様で、そうね、まあ一般的にまあ有名どころはあれですよね、平等院鳳凰堂の、前も平等院の話しましたね、そういえばちょっとね。
そうです。でも私は中学の時に京都のその修学旅行に行ったきりまだ訪ねてないので、当時はなんか10円玉っていうのが先行して、10円玉かな、全然仏像とか見てなかったので全く記憶がないので、ちょっと行きたいとは思ってるんですけれど、
ぜひぜひ。本当に平等院はね、まあその10円玉でもおなじみだし、あそこに座っていらっしゃる、あそこは阿弥陀如来様なんですけどね、模範的な如来様だと思います。
模範
一般の私たちが観光地で目に触れて、あ、すごく素敵だな、そしてなおかつ如来様ってこういうお方だよなっていうのを確かめるのの最上のなんかこう素敵な如来様だと思います。
じゃあ迷ったらそこに戻ってこれるスタンダードなものってこと
ですか？そうそう、スタンダード如来様ですね。でなおかつそのお堂本体もその阿弥陀如来ってやっぱりこの浄土に連れてってくれる人なので、この現世で助けてくれるというよりかは死後に浄土に連れてってくれる人なので、あのお庭とかお堂とかね、その雲中供養菩薩とか全部含めて、もうあの極楽浄土を体現してる、ね、お金の非常にかかった素晴らしいお堂の中にいらっしゃる、もうまさにその阿弥陀如来の役割を全てしっかり背負わされた状態の完璧なロケーションなんですよ、きっと。
それを聞くとなんかあれですね、その当時の、ね、作り上げた人々の業も背負ってるような感じもしちゃって、なんか不思議な感覚になるんですが、
背負ってる、もう平等院はそんなもう藤原家の夢を全部背負ってますから。
じゃあそれもですね、頭に入れた上で見るとさらに楽しみが広がりそうですね。
でやっぱりなんか仏像って本当にこうちっちゃなカスタマイズがたくさんあるし、型にはめれないんですよ。だからもし今日は、ね、王道の、まあ、こういうスタイルですよってお話ししたけど、そうじゃない如来様も多分たくさんいて、でそういうのを逐一、なんでこれは如来様なのにこうなんですかみたいな話だと、もう全然このミクロの話になっちゃうので、やっぱり王道の全てのね必要とされる要素が全て詰まった阿弥陀如来だよって言って、まあ、平等院に行くっていうのがいいですね。
このお話はその修学旅行に行く学生がですね事前に聞いていただくと楽しみが広がるのかなというふうにも思いましたね、もう今回は、はい、ということで第2回のですね仏像巡りについては、ここまでとさせていただきたいと思います。本日ももみじさんありがとうございました。
ありがとうございました。